皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月31日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は2005年を振り返ってです。早いもので、今年2005年も今日が大晦日であります。私は関東地方の二宮町というところに住んでおりますけれども、非常に天気がいい日でありまして、富士山も大変よく見えております。今年の富士山は年末になりまして、雪がだんだん溶けてしまった、あるいは飛んでしまったようでありまして、初冬かあるいは晩春の山のようにですね、非常に雪の少ない状態が続いております。しかし日本海側の方ではですね、大雪が降ったり大風が吹いたり、電車がそれでひっくり返ったり、あるいはなんか温泉で、人が亡くなったりとですね、信じられないようなことが続いておりまして、今年もですね、本当になんかこう騒然としながら、終わりになるという感じがすると思います。で、今年1年を振り返りまして、一番大きなことを何だったんだろうか、考えてみるんですが、昨年の今頃、今年を1年、展望して、私は驚くという字が一番当てはまるんではないかなというふうに思っておりました。その通りですね、なんか本当に驚くようなことが多かったと思います。政治で言いましたら、やはり小泉内閣の総選挙だったと思います。圧倒的な多数を与党が取ったわけでありますけども、しかしその選挙が終わった直後からですね、言ってみれば過去10年ぐらい続いておりました、アメリカ主導のですね、市場経済原理主義みたいなものに対する反発がですね、水面下で猛然と広がりまして、小泉内閣はですね、耐震偽造事件なんかも含めまして、もう本当になんか、火だるまになり始めた状況で年の瀬を迎えようとしております。見つれば書くという言葉がその通り当てはまるようなことが起きたのが、今年の、政治だったと思います。おそらく経済のこの金融市場に関しましては、今年から来年にかけてが、見つれば書くというところだろうと思うんですね。株式バブルもですね、もう行方も知らず上昇してしまいましてですね、なんか本当にそのいつまで経ってもみんな懲りないなという感じがするんです。15年前のバブルの時は、これはなんか日本国中を挙げてですね、みんなバブルに踊ってた感じがあります。ところが1999年から2000年にかけての IT バブルは、これは結構限られた人が踊ってた感じがするんです。確かに1999年の末、もう少しで21世紀が始まると、2000年が始まるという時にですね、コンピューターの誤作動があるんじゃないかというような話もありまして、騒然としておりましたけども、でもなんかその1999年の末って、証券会社がですね、久しぶりにボーナスが出るんだとか言って、なんかみんなはしゃいでた、なんか雰囲気が変わったなと思ったら、年が明けてバブルがはじけましてですね、みんなおじゃんと。で、それで結局また小泉内閣が始まりまして、これは言ってみれば小泉内閣が行いました超金融緩和というのは、アメリカの市場救済だったと私は思うんですよね。バブルが IT バブルがはじけてアメリカも大変になって、どうするかというので日本に金出させたというのが本当のところだと思うんですけども、それ4年やりまして、で、今度はそのお膝元の日本でもバブルが起きちゃって、これでおじゃんですわね。市場原理主義だけやっておりますから、これみんな自家経済になっておりますので、これ市場価格が下がりだしたら、みんなこれね、株でも土地でも値下がりで吹っ飛んじゃうわけでありますから、会社が飛んじゃいますから、そういうことも含めましてですね、過去15年ほど続きました平成の大混乱時代もですね、いよいよこの終局に今入ってきたという感じがするんです。もう今までの時代の延長線上ではですね、もう政治もですね、経済も先が見えないというところに来たんじゃないかなというふうに思うんですね。一方、今年は愛知万博っていうのがあったと思います。名古屋でですね、愛知県の名古屋を中心にした地域で、非常に、面白い、展示物が多くて、多くの人が来たと思うんですね。で、これからやはりこの環境の時代だということは、この愛知万博でもみんなよく分かったんではないかなと思うんですね。 昔みたいな公害運動の延長線として何かに反対して、戦おうというんではなくて、みんなでこの環境を守っていこう。で、環境というのは言ってみれば我々が持続可能な社会をもっと続けていこうということですから、すごく健康とその、まあ、持続可能性ということはすごくその日本の昔からの考え方に合ってるんですよね。日本はむしろどちらかといえばその西洋流みたいにですね、激しくそのなんか戦って獲物を得るというよりもみんなで共存共栄していこうというのが基本的な文化だと思いますので、まあ、環境と言われましても実はそんなになんか日本人にとって違和感のあるものではなかったないと私は思うんですね。まあ、その愛知万博というのがありまして、改めてなんかこの21世紀は環境なんだ、みんなで共存していくんだよと、グレートコラボレーションなんじゃないかと、まあ、私もそう思ってるんですけども、まあ、一つそれが確認できた年だったと思います。それから今年はですね、秋葉原というところがまた一つブレイクした年だったんです。東京の秋葉原って面白い街でありましてですね、昔は家電の安売りやってまして、それからソフトウェアやって、それからパソコンやって、で今度はなんかオタク系のですね、まあなんかいろんなものが売られるようになって、さらに最近はその筑波に行きます新しい鉄道が開業しまして、オフィス街としてもですね、なんかそこが新しく発展をし始めているということなんですね。秋葉系なんていう言葉が今年ずいぶん流行ったような感じもするんですが、もう一つやっぱりこの秋葉系オタク系のことで見えるように、やっぱり趣味がですねどんどんみんな多様化している、情報も多様化している、もうマスコミにはみんな踊らない、だからもう人もですね、組織もそれから情報もどんどん細分化されて、みんな自分の好きなようにやっていくということが形としてでもです、形の上でもはっきりと見えた年ではないかなというふうな感じがするんです。 iPod なんかもですね今年ずいぶんブレイクしておりましたけども、まあ、私がやっておりますこういうインターネット放送みたいなものもですね含めて、みんなが本当に自由に情報を出せる時代になったということを今年は私は実感した感じがするんですね。でもう一つやはり悲しい事件だったのが鉄道の事故だったと思います。尼崎の事故、それから今回の羽越線の事故、多くの死傷者が出るこういう鉄道事故、まあ、電車がゴロゴロ転がってしまうようなこういう事故というのはこの何年か日本ではほとんど見られなかったと思います。昔その昭和30年代から40年代にかけましてが、まあ、最後でありまして、だんだんだんだん列車は安全になっていって、事故というね、ああいう大事故ということをみんな気にしないで生活できる時代になってたと思うんですが、それがいつの間にかですね、なんかふとした日常のこの電車が危ないということになったわけですから、まあこれは本当に何て言いますかね、生きてるっていうことが本当に大変だと、まあ極論すればそういうことです。どこで何が起きるかわからないということであります。そしてもう一つが例の耐震強度偽装事件ですね。こちらの方はまあ住んでる方が大変なのはもちろんのこと、これからですね建物の強度見直しをやってきますとまだまだいろんな問題が出てくるはずなんです。そしてこれがですね、まあ、来年以降の日本経済と我々の生活にも大きな影を投げかけてくることは間違いないと思います。まあ、この鉄道の事故といい、それからこの建築の、まあ、この問題といいですね、何か我々のこの日本社会の中で技術だとか技能だとかいうものがですね薄らいでしまっているようなことを、まあ、感じるんですね。なんかやはりこの長い時間をかけて培ってきたノウハウというものはこれは簡単にですね消してしまってはいけないもんだと思うんですけども、やはりこの世の中の変化が急速だったがためにですね、その形を大きくしてしかし中身がなくなってしまったという部分がとっても多かったんじゃないかなと思うんですね。鉄道にしろですね、やっぱちょっと急ぎすぎなんですよね。もっと昔みたいにですね、電車の本数が少なくてゆっくり走ってみんな余裕を持って仕事をしてればなかなかあんまりああいう大事故は起こらないんじゃないかなと思うんですが、やはりこのいろんなところで急げという話になってくる。それから建築の方は安くですよね。工期を短くして安くするために無理を呼んでしまったんだろうと思うんですね。ですからこういうのもいずれにしましてもなんかそのリーダーがですね本当にこの未来の方針について誤ったその目標を、まあ、打ち立ててしまったがためにですね、まあ、結果として技能技量を薄くせざるを得なくなってしまってこんな結論になったんじゃないかなと思うんですね。そうしますとこの根本的な問題というのはやはりその我々の目指す社会が何を目標にするかというところなんだろうと思うんです。今みたいにですね急げとか早くとかもっととか言い続けたらですね中身はどんどん薄まってしまうわけで、そういうことに対する大きな反省をしなければいけないということがですね、まあ、今回の、まあ、こういう事件から私は言えるんではないかなと思うんです。 で来年はですね、まあ私は背くという字、反という字がですね、キーワードになるような感じがするんです。人がその人に背くというだけじゃなくて、市場が我々に背く、経済に背く、あるいは日本がアメリカに背く、自然が日本に背く、いろんなところで今まで黙っていた人たちが大きく声を上げ始めるのが来年ではないかなという感じがするんですね。今までこの黙ってろと言われた人たちにとってみれば、これからいよいよ何か自分たちが声を出してやっていかなきゃならない、そういう時だと思うんですね。もう頼れるものがあまりないという人たちも世の中とっても多いんじゃないかなと思うんです。そういう意味で来年はすごく荒れる年になるんではないかなと思うんです。でもたまにはですね、こうやって荒れてガス抜きをして、みんな自分の思いと自分のその行動を一致させていかないと未来が生まれないことは間違いないんです。今まで押さえつけてた分だけですね、弾けるのも大きいかなという感じがしております。しかしこの、まあ、関門を通らないと未来が開けないことも確かなんで、着実にですね、来年は直すべきものを直してやっていかなければならない年になるだろうというふうに思っております。今年1年も本当にどうもお世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。どうぞ良いお年をお迎えください。それではこれでおしまいいたします。また来年お目にかかりましょう。さようなら。